はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回もゲストに来てもらっております。お願いします。
ラロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、今回もラロッカさんとネットフリックス作品を語る、ディギンネットフリックスをやっていこうと思っておりますが、二人とも見ていなかったネットフリックス作品をお題に、ネタバレなしで感想を話していくという企画となります。で、今回が2022年、最後のディギネットフリックスになるんですけど、今年の最後にして、記念すべきですね。このディギネットフリックスの50本目の作品という。
ああ。やりましたね、我々。
しましたね。50本、まあまあですね。
すごいですよ、結構。
あのね、インド映画、ルド、4つの物語から始まって。
いやでも、この50回だから、その、イタリアコメディに目覚めたりとか、
はい、
なかなかね、良かったですよ。
丸2年ですね。まあ、あの、毎月2本ずつ。ね。一回も落とさずやってきた50本って感じですね。
アマプラというネクストには抜かれたくないからさ。ここは毎月やっとけば大丈夫だろうみたいな。そう、
毎月やっとけばね、抜かれないですよ。
ロンペさんは大変な声で。これがもう日課というか、もうなってますんで。
うん、
とりあえず、これと MCTOS のは、のために、ドリックスで映画見ようってなってるから、とても僕にとってはいいですよ。
ね、
うん、
全くネットフリックスで損してる感ないですからね。
ない、ない、ない。そうだ。しかも、多分12、1、2は僕ね、ネットフリックスただなんですよ。
はい、ああ、なるほど。
あの、当たっちゃったんで、前言ったように。
言ってましたね、当たったってね。ね、
うん、カードが当たりまして、これもディギンネットフリックスやってたおかげな。
うん。
ちょっとじゃあ、まあちょっと甘くなっちゃうかな。感想がそんなことないと思いますけど。
ああ、いやーね、うん、あの多分その配信サービスとかいろいろ入ってる人でも、うん、結構その見る波とかってあると思うんですよ。あの今月はあんま見れなかったなとか、まあ今月いっぱい見れたなっていうのとかあると思うんですけど、やっぱね、この月に3本映画を見てると、あれですよね。その、コンスタントに見てる感あるんで、いいですよね。うん、
いいです、
うん、まあ。僕も半分それも目標で、これを始めたっていうところもあるんで、全く損してる感はないので、はい、ありがたく、ちょっと、できる限り続けていければな、っていう感じではあるんですけどね。
はい。
はい。というですね。
はい。
記念すべき50本目はですね、うん、自分ロンペが選んだ作品になるんですが、これちょっと何を選ぶか迷いましたけど、今回はですね、キング・オブ・スタテン・アイランドという作品となります。まずはですね、この作品の概要を読んでみます。
はい。
幼い頃に消防士の父親が殉職して以来、悩みを抱えて自堕落な生活を送るタトゥーアーティストの青年。ある日、母親が消防士と交際を始めたことをきっかけに、自分の人生を見つめ直すことになる。となっております。では、この作品の感想を今回はラロッカさんからお願いします。
はい、よろしくお願いします。キング・オブ・ステティン・アイランド、スタテンか、スタテン・アイランドということで、うん、まあ、スタテン・アイランドっていうのが、この舞台になってる地名なんですよね。
うん。
うん、で、まあ、そこの、まあ、若者たちの話みたいなことで、で、その主人公が、さっき概要にあったタトゥーアーティスト、でもタトゥーアーティストを目指してるって感じですよね。
そうですね。
目指している。
慣れてないですね。
そうそうそうそう。ちょっと、うつ病も入ってるような、ちょっと精神的にも波のあるスコットという若者、
うん、
何歳ぐらいですか、あれ 20歳ぐらい、
まあ、20代でしょうね、多分ね。
10代前半ぐらいかな。
うん、
が、主人公 でお父さんを亡くしていて、
うん、
お父さんが消防士だったんだけど、まあ、消防中の殉職みたいなことで亡くなっていて、うん、お母さんに、まあ、母子家庭で育てられたという青年で、でその、まあ、さっき概要にあったように、お母さんに、まあ、ひょんなことから恋人ができてね、
うん、
でそのスコットのちょっと立場がどうなるのみたいな感じプラス、まあ、そのスコットにも恋人がいたり、まあ、恋人と言えるのか言えないのかっていうのがいたりして、
うん、
でそのことの関係がどうなのかみたいなのとか、まあ、要はあとはそのスタテンアイランドに住む友達、そのスコットの友達たちとの関係もどうなのかみたいな話で、でこの監督がジャド・アパトー監督と、あのこの映画のね監督がジャド・アパトー監督って言って、はい、これあの MCTOS っていうマンスリッチ・オーパーシーズってあの後で告知する、ネットの感想会があるんですけど、そこのお題映画でザ・バブルっていうのがあって、
はい、
でそこの監督もした監督なんですよ。
そうです。
多分これが多分コンペさんの選ぶようにもしかしたら関わってるのかなって思うんですけども、
いい読みですね。
僕ねザ・バブルは全くハマれなくてですね、
はい、
ちょっと僕ジャブ・アパト監督苦手かなって思ってるんですよ、
うんうんうん、
で、あの、まあ、ある種ちょっとコメディ、なんだろうな、こうブラックユーモアコメディみたいなのを撮る監督だと思うんです。あの、僕はザ・バブルしか見てないので、
うん、
僕が見た感じではザ・バブルは完全にそういうブラックユーモアみたいな映画で、いや、そのユーモアが あくまでこれ僕が感じるんだけど、ちょっと品がないなって思って。
ああ、まあそうですね、
うん、なんだよね、やっぱり。で、やっぱね、なんだろうな、こうちょっと僕だから、例えば日本で言うと、学校で言うと男子の部活のちょっと下世話な会話のノリとかさ、
うん、
ああいうのすげえ苦手、昔から苦手でね、
うんうん、
ちょっとそういうのもちょっと遠、ま、そういうの始まるとちょっと遠巻きになってしまうとかあとはちょっとなんか内輪笑いみたいな、内輪の中の笑いみたいなのあるとちょっと品がないなって思って、ザ・バブルでそれをものすごく感じて、でこのキングオブスタテンアイランドもね、序盤がまあそういうとこから始まるんですよ、
うん
うわ、ここってしかもこれ2時間超やるんだよね。
そう、2時間以上ですね
これはあ、ロンペさんからきついの来たわって思ってこれちょっと2時間多分休み30分おきぐらい見るかな、なんか休んでは見るかなって思って見始めたんですけど、
うん、
これね、あるポイントを境にね、
うん、
覆るんですよ、
はい、
師匠が。うわ、何これいいじゃんってなって、もうそっからはもうね、超苦手だったはずの映画がもう今や僕これ大好きです。でそこは多分まあいろんな人がポイントあるんだけど、まあそこは言っちゃうとあれなのでね、
うん、
ぜひこれ味わってほしい。だから僕みたいにちょっとジャド・アパト的な、あのアメリカ悪ノリコメディ的なのが苦手だなっていう人ほど結構ハマるかもしれないなと思って、
うんうんうん、
でそれ以上言えないんだよね、この話。
なるほど、はい、
なのでちょっと50回記念ということなので、
うん、
僕が今まで見てきた冒頭でうわこれきついわと思ったけど印象が覆った映画をちょっと3選おすすめを挙げて、
はいはい、
それを締めようかと思うんですけど、いいでしょうかね。
あ、なるほど、はい。
まずじゃあ初級編ですね、
うん、
これは皆さん見てると思います、カメラを止めるな。
なるほどね、
これはまあ最初のゾンビ映画見てるときは何見させられてるんだと思いましたけど、
うん、
これもあるポイントを境にまあガラッと印象が変わるっていうね、
まあ、それを狙ってやってる映画ですかね。
そうですよね、うん、本当にこのキングオブスターってやるのを狙ったのかな。
どうでしょうね、ちょっとどこまでかわからないですね。
本当、うん、不思議なんだよ。だからそのカメラを止めるのはもう明らかに狙ってるんだけど、これはね狙ってるか狙ってないかわかんないけど、すげえいいポイントがあるんだよ ということで、じゃあ、中級いきます。中級はですね、今年の映画でですね、ジュリア・デュクルノー監督のチタン。
なるほど。はい、
これね、まあ、最初はもう痛くて、
うん、
やだ、もうこれ痛いの見たくないって思ってね、もう最初の30分ぐらいかな。でも、頑張って見たらですよ。結構これ、でも、キング・オブ・サテン・アランドと印象近いと思うんですよね。
うんうんうん、
近い映画だと思うんですよ。その設定も含めて。めっちゃ後半すぎなんだよ、このチタンって。
うんうん、
でもよくて、これもだから、これはね、なんか、あるポイントって感じじゃないんだけどね、痛くなくなるのよ、なんとなくこう。最初はもう痛くて痛くてたまらなかった感じがね、
うん、
痛くなくなる瞬間があるんですよ、この映画って。あの、まあちょっと、漠然とした言い方になっちゃうけど。うん、のでこれは大好きということで、でもこれも結構見てる方いると思うので、
うん、
上級です。これは多分あんまりいないと思います。2006年の日本映画でですね、黒木和夫監督の神谷悦子の青春。
ああ、これ見てないな。
神谷悦子っていうのは紙、あとペーパーの紙に屋根の屋に、喜ぶの悦に子供の子で、神谷悦子の青春という映画で、これは第二次世界大戦が舞台になってる映画なんだけど、で、神谷悦子をやってるのが、原田知世さん、
うん、
で、永瀬正敏とか本庄真奈美とか小林薫が出てる映画なんだけど、これがですね、冒頭10分が死ぬほどきつい映画なんです。原田知世と永瀬正敏がちょっとメイクしておじいちゃんとおばあちゃんになって、まあわけのわかんない2人だけの会話をひたすら10分間ぐらいするんですよ、
うん、
これ本当に今までの映画の中でも相当きついシーンなんですよね。見てても、うん、いやもう映画館にいなかったら多分もうやめようと思ってるぐらいきついシーンなんだけど、
うん、
そこが終わってですよ、その第二次世界大戦の時期に戻ってからの展開が、あのね、これ、岩波ホールでね、やってたんですよ。今もうちょっとなくなっちゃった。あれって結構地味なさ、なんかしみじみ見るみたいな映画館じゃないですか。
ああ、そうですね、うん。
場内大爆笑に包まれたの。
へぇ、
10分以降が。そのぐらいね、いや、これはちょっと印象が、なんで冒頭あれいらないんじゃないかって思うぐらいなんだけど、
うん、
なんであんなつけちゃったんだっていうぐらいね、まあ素晴らしいんですよ、そっからは。なので本当今後のキングオブスタテンアイランドのもう後半、僕が大好きってなったのと同じように、本当これ大好きになった映画で、
うん、
実はこれ、あのシネマアクティブの本家の方がまだポッドキャストをね頻繁に更新した時の何のテーマか忘れたけど、おすすめ映画で送ったことがあるぐらいで。
いや、そうですよね。僕もだから、それ多分覚えてたんですね、多分ね。うん、
ただね、調べたんだけどね、もう、レンタルしかないですね、今。
そう、配信がないですね、多分ね。
なので、うちの近所の伝えも今、潰れちゃいそうで、もう1月
始
まり。ぜひね、ちょっと、伝えを存続させるための皆さん、あの神谷悦子の精神を借りに行ってください。
うん。
っていうぐらい。だから、この映画とイコールぐらいに僕は冒頭印象悪いのにめっちゃくすがった映画ということで、この3選をおすすめしたいと思います。
はい。
以上です。
はい、ありがとうございます。では、次はですね、自分論評の感想と僕が選んだんで、選んだ理由の部分を、ラロッカさんの予想が当たってるかどうかも含めてちょっと話したいと思うんですけど、で、この作品はですね、日本語吹き替えがありましたんで、あの僕は吹き替えで見てみました。で、今回僕がこの作品を選んだ理由は、やっぱり監督で、ジャド・アパトー監督作品だからってとこですね。で、実はこのキング・オブ・サテン・アイランドは、2020年の制作、のジャド・アパトー監督作で、2年前の作品なんですね。で、日本ではなかなか見れなくて、ネットフリックスがやっと配信してくれたっていう作品なんですけど、さっきほどラロッカさんが言われていた、ザ・バブル ていう作品、今年ネットフリックスで配信されたザ・バブルっていう作品が、は2022年の作品なんで、まあ、順番的にはジャズアパート監督作としてはザ・バブルが最新作で、その前の作品がこのキング・オブ・サテン・アイランドということですね。で、そのさっきラロッカさんが言われてた、ザ・バブルは、2022年4月のですね、マンスリーシネマトーク OS のお題作品として扱われた作品で、まあ、僕もその回参加したんですけど、そのマンスリーシネマトーク OS って、まあ、他のマンスリーシネマトークもそうですけど、まあ、その作品を支持するっていう時は A を、またはその作品を何らかの理由で支持しない時は B を上げてから感想を話すんですけど、僕もザ・バブルについては B を上げて、感想を話しましたけど、まあ、僕、映画の感想を話す場合、このディズニー・ネットフリックスとか、マンスリー・シネマトークとかでも、結構、その映画のいいところを見つけて、そこを話すってことが多くて、まあ、僕の映画の見方がそうだからっていうところもあるし、まあ、人の感想を聞いてても、ここは面白いっていう感想を聞いた方が自分が楽しいんですね。っていうのもあって、まあそういうスタンスなんですけど、まあこのザ・バブルについては、まあまあ文句を言ったっていう記憶があって、マンスリーシネマトーク OS の音源がいつもあるので、ちょっとね、自分の感想の部分を聞き直してみたら、
はい、
途中で、映画を見る気力が落ちましたみたいなことを言ってて、よっぽどだったんだなっていうふうに思いましたってところですね。で、その時も話したと思うんですけど、ジャズアパートって、こんな監督じゃないっていう気持ちが、ザ・バブルにはあって、これは外れのジャズアパートなんでしたなんだよっていうのを確認したくて、結構、この、キング・オブ・サテライ・アイランドを選んで、祈るような気持ちで見たっていう。
そうなんだね。
うん、でしたね、うんうん。で、結論から言ってしまうと、僕の祈りは通じたようで、
あ、
うん、こっちはとってもいい、面白い映画だったっていうところですね。
確かに。
うん、で、この舞台が、そのさっき言われたサテン・アイランドっていう場所で、この場所はニューヨークに属している土地なんですけど、まあ、ちょっと都会じゃないみたいな、独特の場所で、結構僕は映画とかドラマで見ているイメージがあってですね、アメリカの、ヒップホップのグループで、ウータンクランっていうですね、伝説的に有名な人たちがいるんですけど、そのウータンクランの主なメンバーが、このスタテン島の出身で、今ですね、ディズニープラスのドラマで、このウータンクランの結成前からを描いている、ウータンクランアメリカンサーガっていうドラマがあるんですけど、まあ、結成前からの話なんで、このスタテン島がたくさん出てくるんですね、そのドラマには。で、あと、パージっていうですね、アメリカ、の人が殺し合う映画のシリーズがあるんですけど、このパージのですね、シリーズ4作目、パージエクスペリメントっていう映画の舞台が、このスタテン島なんですね。で、この、今回見た、キング・オブ・サテン・アイランドの中で、主人公たちが映画の前半の方で、このね、パージエクスペリメントっていう映画を家で見てるっていう場面がありますね。これはスタテン島なんだよとか言って見てるっていうところのシーンがありますってところですね。で、この映画はですね、まあ、主人公のそのスコットを演じたのが、ピート・デビッドソンっていう役者なんですけど、役者であれコメディアンという人ですね。で、この映画は、このピート・デビッドソンの、反自伝的な作品っていうことで、まあ多くの部分を彼の過去のことを元に描いているっていうところですね。 で、まあ、ピート・デビッドソンの出身地がこのスタテン島なんですけど、まあ、だから結構自分の地元で主演して撮影した映画ってことだと思います。まあ、というのを含めてですね、まあ、事前的な内容を描いている映画で、まあ、本作の中の主人公のスコットは、まあ、いろんな問題を抱えてますけど、まあ、その一つの要因が、まあ、発達障害があるってところで、まあ、本人もそれを言ってますけど、まあ、ピート・デビッドソン本人がこれは持つものらしいですし、映画の中でスコットのお父さんは、消防士をしていて、職務中に事故で亡くなってしまったっていう、まあ、火災で亡くなってしまったってことはわかるんですけど、このピート・デビッドソンの父親も、ニューヨークの消防士をしていて、2001年の、911の同時多発テロ、貿易センタービルが崩壊したあの出来事で命を落としてるってことらしいです。だから、まあ、年代的にも合うと思うんですけど、本当にパーソナルな要素が多くて、この映画の中だと、そのスコットのお父さんと、かつて仕事をしたことがあるんだっていうベテランの消防士が、出てくるんですけど、俺演じてるのが、スティーブ・ブシェミっていう俳優さんで、とてもですね、顔の印象的な俳優さんなんで、覚えてる方多いと思うんですけど、このスティーブ・ブシェミって、役者以外にも、ボランティアで消防士をやってるらしいんですね。で、まさに911の時とかも、実際にボランティア活動をそこでしてたらしくて、まあそういう縁もあって、この作品出てるんじゃないかなっていうところですね。で、まあ、ラロッカさんが言われたように、この映画ね、最後まで見るとっていうか、途中から、とってもいい話になる
そう
ん
なん
で、
ですか。
最後結構感動するんですけど、でも、ジャド・アパドなんで、やっぱり笑える部分が、あるんですけど、僕結構ね、久々に家で映画見てて、声出して笑った部分、場面が何回かあって、すごい面白かったんですけど、まあ一つだけ挙げると、僕が好きなのは、このスコットの仲間たちが4人で強盗する場面っていうのがあるんですね。まあ、それが薬局を強盗するっていう場面なんですけど、でもなんか悪いことはしたくないみたいなことを言い出すやつがいて、
あ、
で、
そうだ。
有名ラッパーで、大金持ちの JG っていうラッパーがいますけど、なんかその JG の話を急にしだして、JG だって、昔はヤクの売人をやってたみたいな話になって、なんか、だから、悪いことだけど、今は強盗やるぞみたいな話をするんですけど、別のやつが、JG のかつての友人は、死んだか捕まってるぜ、みたいなことを返したら、その説得してたやつが、俺たちは JG の友人じゃねえ、つって、JG 本人だって言い返すんですけど、それに対して別のやつが、でも4人も JG がいるのはおかしいだろ、みたいな言い返すくだりがすごい面白くて、くだらないなと思いながら、僕はすごい大好きな場面で、声出して笑っちゃったなっていう、すごい場面でしたね。というね、笑える場面も結構何ポイントもあるんですけど、グッとくる場面もあって、だから、スコットのお父さんは、亡くなってて、まあ、そのお母さんがまだいて、映画の冒頭は、このスコットの妹も一緒に今まで暮らしてたんだけど、
ああ、そうだ。
この妹が大学進学で、このスタテン島の家を出て行ってしまうってところから始まるんで、まあ、つまり、このスコットとお母さんの二人になってしまうってところから始まるんですね。で、ちなみにスコットのお母さんは、マーベル・シネマティック・ユニバースの、名誉おばさんでおなじみ、メリサ・トメイが演じてますけど、まあ、このお母さんにね、新しいボーイフレンドができる。まあ、このレイっていうですね、この人も消防士なんですけど、まあ、このレイには、まあ、離婚した奥さんとの間に子供がいて、男の子と女の子が、いて、まあ、結構この二人と、のことをスコットが面倒見たりするようになるんで、 まあ、そこで結構仲良くなったりするんですけど、この息子の方かな、男の子の方がハロルドって名前の子なんですけど、絵を描くのが好きなんですよね、ハロルドはね。で、その自分のオリジナルのヒーローキャラクターを描いてるんですけど、まあ、そのスコットがその話を聞いてあげたり、まあ、一緒にそのヒーローの設定を考えてあげたりする場面があって、まあ、その、スコットは、まだアーティストには慣れてないんですけど、そのタトゥーをやるぐらいなんで、絵はちょっと上手いんですよね。だから、これでちょっと絵を描いてあげたりするんですけど、なんかここはね、本当に素晴らしい、あの、やりとりの場面があって、僕はグッと来ちゃいましたってとこですね。
まあ、さっきポイントって言ったのここです。
ああ、なるほど、ここなんですね。ここは、いい場面だなってとこですね。で、ちなみに、さっき言ったように、映画の序盤で、このスコットとお母さんが二人暮らしになってしまう。で、まあ、このお母さんは、おそらくこのスコットの妹の方、まあ、クレアって名前なんですけど、まあ、クレアとまあ女同士っていうのもあって仲良くて、まあ、クレアが家を出てしまうんで寂しくなるんですね。で、そこでですよ、出ましたゲームオブスローンズの話なんですけど、でお母さんが、時間があるからゲーストでも見ようかなっていうことを言うんですね。で、まあ、実際にですね、この映画の中で、後半かなに、実際にこのお母さんがゲースロー見てる場面が出てくるんですけど、このゲームオブスローズの中でですね、人気キャラクターのティリオン・ラニスターってやつがいるんですけど、このティリオンが、どうしようもないバカ王子のジョフリーってやつ、まあ、ティリオンから見ると甥っ子に当たる人物なんですけど、それを引っ叩く場面があって、その場面を見てるんですね。で、これではですね、ゲームオブスローンズのまだシーズン2のエピソードなんですね。で、ゲームオブスローンズは、シーズン8までありますんで、お母さんまだまだ先は長いなと思ったっていうのをね、っていうのを僕は思ったっていう、ね、差し込めるチャンスがあれば僕はゲースのネタをですね、言っていこうと思いますんで、やっと完走した僕がですね、こういう好きさえあればゲースのマウントを取っていこうと思いますんで、
なるほど。
それを見つけたってところですね、この作も。
で、出てきたって思った。
そう。そういうのはね、チェックしてメモっておきますので、話していこうかなって思いますね。はい。で、ちなみにこの主演のピート・デビッドソンって、まあ、コメディアンでもあるんですけど、すごい本人モテるらしいんですね。で、まあ、俳優としてもすごい大活躍で、実は、僕は、ディギンネットフリックスの他に、ディギンアマゾンプライムビデオっていうのをやってますけど、今月ですね、僕がディギンアマゾンプライムビデオのお題作品で選んだ作品があるんですけど、そっちもピート・デビッドソンがメインで出てきますんで、皆さん気になったら合わせて見てもらえればっていうですね、ちょっと今月はピート・デビッドソンミニ特集みたいな感じになってますので、ちなみにラロッカさんも好きなタイムループものでもありますんで、
あ、ですか、
ちょっとチェックしていただければっていう感じですね。はい、以上になります。
いや、ほんとね、だから子供とのやりとりがからですよ、ほんとに僕は。よかったんだよな。妹の方もさ、歌が上手っていう設定があるんですよ、
ね。そうですね。
あれもいいんですよ。歌詞は嫌いだけど、お前の歌はうまいねとか言ったりしてさ。いや、スコット、だから、最初なんか、どうにもならんやつなのかなと思ったけど、この子供たちとの触れ合いで、あ、実はめっちゃいいやつじゃんって分かってくるんですよね、これ見てる方も。
まあ、最初、その言葉にタトゥーを掘ろうとして、触れ合いでしたけどね。
あそこはひどい。笑っちゃうよね。ちゃんとさ、友達の人には、ダメだよ、ダメだよって言ってたんだよね。でもやっちゃうっていう、ところがそれがってことなんだよね。
あの
そっか
ね、
ら。
その言ってる友達もね、結構いいやつでした
あ、いい
ね。
やつ、いいやつ。だから、強盗はさっきの、だから、さっきの、その強盗の時のやりとりもあるように、いいやつなのよね。うん。だから、その最初の、僕が思う男子部活ロッの中、ロッカー的なノリがちょっとやっぱ最初はちょっとね、ついていけないんですよ。
なるほどね。
でも、そのちゃんとそこを、その人たちはいいやつだって見せてくれるから、これは素晴らしいですよ、本当に。と思ったし。あと、まあ、ちょっとこれ、どこで出てくるか言わないけど、前の、先月の僕、マンスリーシネマ同好バーシーズでね、グッドナースっていうのやったんだけど、ここでまあ結構そのグッドナースってアメリカの医療のちょっと闇みたいなのを描いてるんですけど、そこの感想で、最近みたいがで、お腹から血を出してるのに全然病院に見てもらえない男が最近まだいて、これはね、まさしくこの映画で出てきた男なんだけど、
いましたね。
あれはやっぱひでえなと思って、お腹から血出してるのになんかちゃんと身分証明できないと見てもらえないっていうさ、あの感じはちょっと、あそこだけは、あそこはもしかしたら笑える場所なのかもしれないけど、僕はちょっと笑えなかったなと思ったんだけど。
あれも、まあ、スコットが助けることになるんですけどね。
うん。
スコッ
そう
ト
そう。
が強引に行かなかったら、死んじゃったんじゃないってい
そう。だから結構グッドナースと結構並行して見たから、
う。
うわー、アメリカの医療はきついなって思っちゃったっていうのもあって、なんかそれが結構、そういう意味のタイムリーだったんですよね。まあ、笑えるシーンなのかな、あれ。どうなんだろう。笑っていいのかね、あれ。
ちょっとね、あれが何なのかわかんないですけど、もしかしたらなんか本当にそういうエピソードがあったのかとかね、思っちゃいますけど
ああ。
ね。これね、半自然的なものっていうのを聞くと。
だからあれですね、まあちょっと、監督がの自伝ってわけじゃないけど、ちょっと前にはアメリカンガールに近いってことですよね。
そうですね。まあだから、今回は監督じゃなくて主演のミト・デビッツのことですけど、まあそこから話を引き出して組み立ててるんじゃないかなというところではありますね。まあね、いろいろ突っ込みどころもあるっていうか、ね、そのね、ガールフレンドみたいな子に、なんでしょうね。まあ、最後ちゃんとするためにね、思いを伝える場面とかもね、そこで言うみたいなところで、ひどいタイミングでね、やるっていうのもありましたね。
このガールフレンドがなんで彼らと僕はつるんでるのかがいまいち最初、まあ最後まで分かんなかったけれども、結構だってスタテンアイランドをさ、いい街にしようっていう、結構高い意識のある女の子だったでしょ？
公務員試験を受けるって言って
そう
ね。あの問題超簡単でしたけど、そんな 勉強しなくて分かんないのかなみたいな。
そう、確かにそれはあった。どうなのかな。まあ、ね、わかんない。このスタッテンアイランドってとこはどういうとこかわかんないけれども、ちょっと、こいつだとつるんじでまずいんじゃないのとか思ってたけどね、最初の頃は。
まあ、だから妹は出てくるんでしょうけど。
ああ、そっか。そうね、妹が出てくるとこから始まるんだよね。か。いやー、うん、これが本当に当たりのジャードアパートってことですね。
非常にいい作品で、そのやっぱバランスも良かったと思うんですよね。その面白い部分と、まあ、結構ロコさん言われてるように、後半に結構いい話が集中してる感じはありますけど、全体的なバランスとしてはすごいいいと思うので、まあ、ザ・バブルよりは全然、断然こっちを見て判断していただきたいなっていう感じですね。あの時、マンスリーシネマ統合 OS でザ・バブル見て、あーって思った人も、見限んないで、こっちも見
本
て
当
ほ
に。
しいなっていう作
いや、
品でしたね。
これはそう思った。だから、50回にふさわしい。いや、だからそういう意味では、ジャドアパッドの印象も変わったわけですよ、この映画でね。
そうですね。
いや、本当にいいな。
いやーもうね、ザ・バブルはちょっと悲しかったんですよ。 あれでね、まあ、ラロカさんみたいに初めてジャガーパートを見たっていう方もいたんで、あれ一作で判断してほしくないなって思いがずっとあったんで。あれ良かったです。こっちを見ていただいて。はい、
いや、ほん、おすすめできると思います。韓国もチェジュ島がさ、こう舞台になってるドラマとか、いいドラマあるけど、なんかこういうちょっと、なんか都会のちょっと離れた島みたいな、結構いいドラマありそうですよね。
まあ、島物みたいな感じね。うん。
だから、佐渡島とか、あ、でも今度、ドクターコトをやりますから。
ドクターコト。まあ、思いっきり島物ですね。
はい、はい。うん、なきゃな。
なるほど。
うん、まあ、ちょっと全然これとは経路違うと思いますけどね。
うん。忙しいですね、ドラマでは。
アバターもあるしさ、どっち見ようかなみたいな。
両方見ればいい。
そうだ。長そうなんだよ、だって思うと。両方見よう。はい、そうします。
はい。はい。うん、というわけで、はい、今回は。楽しめてよかったですっていう。
ああ、めっちゃよかった。
キング・オブ・スタテン・アイランドの感想を話してみました。では、今回もここでラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
はい、いろいろ今まで話題になっている MCTOS、マンスリーシネマトークオーバーシーズということで、まあ、ネットフリックスの新作映画をネット上でみんなで感想ワイワイ言おうという回になっておりますが、今月のお題映画は、ギレルモ・デルトロのピノッキオということで、ストップ、ここが言えなくなっちゃった。ギレルモ言えたのに、ストップモーションアニメの、ね、ギレルモ・デルトロ監督によるピノッキオということで、スポッチ言うとね、ストップモーションアニメはとてもね、すごいと思うんです、作るのが。
うん。
すごく期待して、まだね、だ見てないんですけど、僕は期待を大にしておるんですけれども、そのですね、それをもう配信されていますけれども、それを見ていただいて、で、その感想会の日程がですね、12月22日木曜日の日本時間の21時30分から、12月22日木曜日の日本時間の夜9時半からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人のツイッター DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
はい。あれですね、ストップモーションアニメといえば、この、僕らがやってるディギネットフリックスで、今年、家を巡る3つの物語っていうのをやったと思うんですけど、確かあれが、ネットフリックス作品では初めてのストップモーションアニメだと思ったんで、もしかしたらこのギレルモ・デル・トロのピノッキオは2作目なのかもしれないですね。
ああ、そうかもね。
だから意外とネットフリックス作品では少ない、ストップモーションアニメなんじゃないかなとは思います。で、うん。僕もまだ見てないですけど、ちょっと見てみたいかなってところですね。
とても期待。うん。これは結構、ペップさんと、あ、これにしようって結構すぐ決まったような感じだね。うん、
まあ、ちなみになんか、ピノッキオ映画は近年結構流行ってるというか、何作か作られてるんで、まあ、余裕がある人は見比べてくるんじゃないかなって感じがしますね。
あんまり覚えてないんですよね。こう断片的には覚えてるけど。
うん、
まあ、そのままやるのかどうかもちょっとわかんないですけどね。
いやー、そのままじゃないんだろうなって思ってますから。
あ、じゃないんだ。まあ、ゼベットじいさんは出てきそうな雰囲気。
ああ、まあ、そこら辺は抑えつつ、なんかだいぶ印象が違うものなんだろうなっていう感じ。
ああ、楽しみだな。
うん。はい、そこら辺ね、見ていただいて参加いただければと思います。
お願いします。
はい。というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。はい、また次回は、ディギネットフリックスは来年になると思いますけど、また来年もよろしくお願いいたします。はい。
ベスト3もまたやるんですか？
年明けに収録しますんで、はい、僕とラロッカさんの2022年に扱った分の それぞれのベスト3を発表する回もまた収録予定なんで、まあ、全部見てる人はいない、僕ら以外に、ね、いないかもしれないですけどね、予想とかしてもらえればね。
そうですね。
まあまあ、僕らの口ぶりから予想できるかもしれない。
わかんないですけど、意外なのが来るかもしれない。
意外なのがね、来るかもしれない。はい。その辺予想をしつつ待っていただければって感じなんで、
はい、
またよろしくお願いします。
お願いします。
はい。